こうして説教を語るにあたって前に立ったわけですけれども、どういうわけか自分がやらない特別サミットの方が緊張しますね今日は。ということで、なんかこれからの時間は比較的リラックスしていけそうな気がするんですけど、どうでしょうか。はじめに、詩編を読みたいと思います。詩編の84編なんですけれども、詩編の84編、4節から最後まで読みたいと思います。あなたの家に住み、常にあなたを褒めたたえる人は幸いです。その力があなたにあり、その心がシオンの王子にある人は幸いです。彼らはバカの谷を通っても、そこを泉のあるところとします。また前の雨は池を持ってそこを覆います。彼らは力から力に進み、シオンにおいて神々の神にまみえるでしょう。万軍の神主よ、我が祈りをお聞きください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾を見そなわし、あなたの油注がれた者の顔を顧みてください。あなたの大庭にいる一日は、よそにいる千日にも勝るのです。私は悪の天幕にいるよりは、むしろ我が神の家の門守りとなることを願います。主なる神は火です、盾です。主は恵みと誉れとを与え、名をく歩む者に良いものを拒まれることはありません。万軍の主よ、あなたに信頼する人は幸いです。もしかしたら特にこの中で若い人たち、本日の説教題を見て、と思った人がいるかもしれません。そういう人たちにまず申し上げておきますが、一般に巷で有名な進撃の巨人っていうのがあるんですけども、それについて話すわけではありません。実のところ私はそれを見たこともありません。話ができるわけないんですね。見たこともないもの。そういう説明させてもらいましたけども、それを聞いて、はぁ？と思ってる人に、ちょっとだけ申し上げましょう。実は、進撃の巨人っていうですね、有名なストーリーがありまして、あるようでして、見てないですから。ちょっとだけそれ、ネットで見てみたら、このように書かれていました。圧倒的な力を持つ巨人と、それに抗う人間たちの戦いを描いた、ファンタジーバトル、バトル漫画、2009年に発行開始、2013年テレビアニメ化、2015年映画化、どうでもいいんですけれども、もちろん架空の物語ですね。世の中に出回っている漫画です。ただ、この題名に私は惹かれたんですね。私もこの題名を見て、と思いました。なんだろうって。実になんかタイトルが気に入ってですね、今回説教台に使わせてもらうことにしたんですけれども、その進撃の巨人という物語、架空の物語ですけれども、これもちょっとだけウィキペディアで見たんですが、こういうふうに書かれていました。繁栄を築き上げた人類は、突如出現した天敵、巨人により滅亡の淵に立たされた。生き残った人類は巨大な三重の城壁の内側に生活圏を確保することで、かろうじてその命脈を保っていた。城壁による平和を得てから100年後、いつしか人類は巨人の脅威を忘れ、平和な日々の生活に埋没していた。まあ、ここから想像なんですけれども、そういった中で突如、ますます巨大化しパワーアップした巨人がですね、城壁を打ち破って人間に攻めてきます。そういった中で危機的状況に再び瀕した人類はですね、その巨人と 戦うために軍隊を組織して、勇ましくですね、その巨人に立ち向かっていくわけです。そういったストーリーだと思うんですけどね。申し上げましたように、参考にしたのはタイトルだけで、ここから、ちょっと、御言葉に基づいてですね、話していきたいと思います。このストーリーちょっとだけ読んでみてですね、実は大総統の歴史の中で思い浮かべた場面があります。これはホワイト夫人が幻の中で書いてあるんですけれども、イエス様が再臨なさって救われる人たち天に連れて行かれますよね。その間この地上は千年期といって、千年の間、荒廃した状態に置かれます。千年期が終わってその後ですね、再臨によって滅ぼされた、あるいはまあキリストですねの救いを受け入れなかった人類がすべて蘇らされて、サタンとその手下たち悪天使たちと協力して同盟してですね、軍隊を組織します。初代文集の470ページから見ていくと、この第二の復活っていう箇所があってですね、そこからちょっと読んでみたいと思います。ところで皆さん、第二の復活ってご存知ですか？あ、信仰を持った人たちが2番目に蘇ってくるんだな、それはいいじゃないかと思う人たちは大間違いです。黙示録20章のを見るとですね、まあ5節6節からあたりを見ると、第一の復活に預かる人たちは幸いであるって書かれてるんですね。一方この黙示録と、まあ初代文書だけでも3箇所あったんですけれども、第二の復活で蘇らされる人たちは第二の死、つまり永遠の死を経験するために復活させられるというふうに書かれていました。そういった中で悪人たちが第二の復活の時に千年期の後に蘇らされるわけですけれども、初代文集からお読みします。その時私はサタンが再び働き始めるのを見た。蘇った無数の群衆、その中には戦闘に熟練し国々を征服した強力な戦士や王たちがいた。またそこには戦いに一度も負けたことのない大いなる巨人たちがいた。さらに読んでいくと、国々を震え上がらせたナポレオンもいたと書かれていますね。彼らは死んだ時と同じ考え方を持ったまま墓から出てきた。そういった人たちをサタンが先導してですね、軍隊を組織し、天から降りてきた新エルサレムに攻め込もうと試みるわけです。各時代の大総統、最後の方をちょっと読んでみたいと思うんですけれども、この蘇らされた第二の復活で出てきた人たち、中に巨人がいたって書かれてますね。本当にどんな戦争でもですね、負けたことのない人たちがいたそうです。そういった人たちを総括して巨人と呼んでるんですけれども、大総統下巻の449ページから、お読みします。ついに進軍命令が出され、無数の大軍が行動を開始する。これは地上のどんな征服者によっても招集されたことのない大軍であり、この地上で戦争が始まって以来各時代の軍勢を合わせてもなお比較することのできないほどの大軍である。最も強力な戦士であるサタンは、最も強力な戦士はサタンであるって。 巨人の中の巨人と言えるでしょうね。サタンは自ら戦闘の軍を率い、悪天使たちもこの最後の戦いに勢力を集中する。王侯や将軍がサタンに続き、群衆は大軍団となって従い、各軍団にはそれぞれ指揮官が任命されている。密集した部隊は軍隊らしく秩序、整然として破壊されてデコボコになっている地上を神の都に向かって進軍する。イエスのご命令によって新エルサレムの門は閉じられ、サタンの大軍は都を包囲して突撃の態勢を取る。さあどうなるんでしょうね。それからどうなるんでしょう。初代文集に再び戻って読み進めていきます。初代文集472ページですけれども、イエスとすべての天使軍及びすべての生徒たちは彼らの頭に輝かしい冠をいただき、都の城壁の上に立つ。頭で描けますか。新エルサレムが、この神の聖なる都が降りてきてですね、その立派な城壁があると思うんですけれども、その四方を悪人たちが取り囲んでいるんですね。その城壁の上に救われた生徒たちは立つそうです。イエスは威厳を持って、お前たち罪人よ、義人の報いを見よ、私にあがなわれた者よ、悪人の報いを見よと言われる。大群衆は城壁の上の輝かしい一段を見る。そして彼らがイエスの姿を反映して顔を栄光に輝かせているのを見、また王の王、主の主であられるイエスの比類のない栄光と威厳とを見るときに、彼らは勇気を失ってしまう。彼らは自分たちがどんな宝と栄光を失ったかを実感し、罪の支払う報酬は死であることを知るのである。初代文集473ページ。サタンは部下の者たちの中に飛び込んでいって、群衆に行動を起こさせようとする。しかし、彼らの上に天から火が下って、大いなる人、力ある人、高貴な人や卑賤な人の区別なく、すべてのものが焼き尽くされる。この壮大な場面、皆さん思い描くことできますでしょうか。最終的には大きく分けて2つのグループに人類は分かれます。城壁の中にいる人と外にいる人。皆さんはどっちにいたいですか。言うまでもなく、イエス様と共に城壁の中で安全に守られて、この戦いに勝利する側にいたいものですね。先月、7月にこの世界総会がアメリカで持たれたの、皆さんご存知ですよね。その時に、2010年から世界総会の総理に選ばれていたテッド・ウィルソン総理がですね、再選されまして、その世界総会の安息日に、メッセージを語られたんですね。私 YouTube でこれ見たんですけども、すごい、もう本当に大群衆がですね、一堂に会して、いる場所でした。新明先生この間おっしゃってましたね。7万人の人たちが、 SDA がですね、その場所に集まっていたそうです。その説教を聞きまして、でドウィルソン総理はですね、その中で何度も何度もこう言っておられました。ヨルダン川を渡りましょう。後退しては、後戻りしてはいけません。 この言葉を何度も繰り返されたんですね。何の話かご存知ですよね。ヨルダン川を渡って、これ今から約3500年前の話なんですけれども、ヨルダン川を渡って約束の地、カナンに入った神の民の経験が、最終時代、神の国に入る残りの民の経験を象徴していたわけです。しかし実際にはですね、古代イスラエル人たちはヨルダンを渡ってカナンの地に入りましたけれども、その後も様々な戦いによって異教徒たちを打ち破り、町々を次から次へと征服していかねばなりませんでした。しかもその時までにエジプトを出てから40年もの歳月が流れていたんですね。一体なぜこれほどまでに約束の実現が遅れてしまったのでしょうか。その理由がですね、民数記13章から14章にかけて記されているんですけれども、できれば民数記13章をお開きください。民数記13章の一節から読みたいと思います。主はモーセに言われた。人を使わして、私がイスラエルの人々に与えるカナンの地を探らせなさい。すなわち、その父祖の部族ごとに、すべて彼らのうちの司たる者、一人ずつを使わしなさい。12部族、各部族から一人ずつですね、選んで、まあ、リーダー格の人を選んでですね、約束の地を、カナンの地を探らせなさいというわけです。3節、モーセは主の命に従ってハランの荒野から彼らを使わした。その人々は皆イスラエルの人々の頭たちであった。そして、まあ、石膏ってここには書かれてますけれども、今風に言うならスパイですね。密偵と日本語には訳されますけれども、スパイを送ってですね、このカナンの地をいろいろ探らせるわけです。17節から読んでいくと、モーセは彼らを使わし、カナンの地を探らせようとして行った。あなた方はネゲブに行って山に登り、その地の様子を見、そこに住む民は、強いか弱いか、少ないか多いか、また彼らの住んでいる地は、良いか悪いか、人々の住んでいる町々は、天幕か、城壁のある町か、その地は肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを見なさい。あなた方は勇んで行ってその地の果物を取ってきなさい。というふうに指示をするわけです。こと細かに探り調べてきなさいということですね。23節に飛びますけれども、ブドウのなる季節で、23節を見ると、彼らはエシコルの谷に行って、そこで一房のブドウの枝を切り取り、さあ、どんなブドウを想像してますか？これを棒を持って二人で担ぎ、またザクロとイチジクを取った。二人でしか担いで運べないほどの一房のブドウ。 見たことないですね。まあ、想像だけしてみましょう。そういうブドウがなっている土地だったんです。エシコルのブドウと言われてますけれども、12人の石膏たち、スパイたちはカナンの地を探り調べて戻ってきました。そして報告をするわけです。27節、彼らはモーセに言った。私たちはあなたが使わした地へ行きました。そこは誠に確かに乳と蜜の流れている地です。これはその果物ですって言って、ブドウとか見せるわけですね。28節、しかしその地に住む民は強く、その町々は堅固で非常に大きく、私たちはそこにアナクの子孫がいるのを見ました。アナクの子孫、言い換えればですね、巨人族ということです。あそこはちょっといいところだけど、そこに住んでる人たちが強すぎて無理ですよというわけです。攻めていく、攻め上るには無理ですというわけですね。それに反論する人がいました。30節、その時カレブはモーセの前で民を沈めていった。私たちはすぐに登って攻め取りましょう。私たちは必ず勝つことができます。カレブという人が立ち上がってですね、いえいえいえ、神様に信頼すればあの地は取ることができます、占領することができますと人々を促したわけですけれども、さらに反論が返ってきます。31節、しかし彼と共に登っていった人々は言った。私たちはその民のところへ攻め上ることはできません。彼らは私たちよりも強いからです。そして彼らはその探った地のことをイスラエルの人々に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はそこに住む者を滅ぼす地です。またそのところで私たちが見た民は皆背の高い人々です。私たちはそこでネピルムというのは訳せば巨人という意味ですね。巨人から出たアナクの子孫である巨人たちを見ました。私たちには自分がイナゴのように思われ、また彼らにもそう見えたに違いありません。その結果、これを聞いた人々はですね、攻め上りましょうというカレブたちの言葉を遮って、そして結局この10人の石膏たちの言葉を真に受けてですね、大いに失望し泣いたと、14章から見ると書かれていますね。もう大の大人たちがワンワンワンワン、何のためにここまで来たんだ我々はって言ってですね、エジプトをせっかく出てきたのに、もうこの砂漠で私たちはのたれ死ぬことになるしかないんだ、ないんだと、もう絶望して泣き明かすわけです。その様子を見たカレブはですね、ヨシュアとカレブ再び立ち上がってこう言うんですね。民数記14章の7節からお読みします。イスラエルの人々の全回収に行った。私たちが行き巡って探った地は非常に良い地です。もし主が良しとされるならば、私たちはその地に、私たちをその地に導いていって、それを 私たちにくださるでしょう。それは父と蜜の流れている地です。ただ主に背いてはなりません。またその地の民を恐れてはなりません。彼らは私たちの食い物に過ぎません。彼らを守る者は取り除かれます。異教のカナン人たちを守る者って何だと思います？異教の神、偶像なんですね。それは取り除かれます。主が私たちと共におられますから、彼らを恐れてはなりません。また勇敢な証を立てるんですけれども、ところが10節、回収は皆石で彼らを打ち殺そうとした。なんということでしょう。カナンに向かって進んでいきましょうと言った人たちがですね、石で打ち殺されそうになったんです。この時神様が介入なさらなければ、おそらくそうなっていたことでしょう。その結果、神様は怒られてですね、このような処分がイスラエルに下されることになります。14章の29節からお読みしますね。あなた方は死体となってこの荒野に倒れるであろう。あなた方のうち私に向かってつぶやいた者、すなわちすべて数えられた20歳以上の者は皆倒れるであろう。30節、エフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他は、私がかつてあなた方を住まわせようと手を挙げて誓った地に入ることができないであろう。このような処分が下されて、結局40年間約束の地に入る時期が延ばされるんですね。そして40年というのは世代交代にかかる年数なんですね。ここにも書かれてありましたように、20歳以上の成人は皆カナンの地に入ることなく砂漠で倒れるとであろうという厳しい処分だったんですね。そして世代交代がなされて、その子供たちの世代になって初めてイスラエルはカナンの地に、約束の地に入ることができるでしょうということでした。証の海からお読みします。私たちはすぐに登って攻め取りましょうとカレブは力説した。私たちは必ず勝つことができますと。ところが他の10人は彼を遮り、障害を最初の時よりもさらに暗い色合いで描きながら言い張った。私たちはその民のところへ攻め上ることはできません。彼らは私たちよりも強いからです。またそのところで私たちが見た民は皆背の高い人々です。私たちはまたそこで巨人から出たアナクの子孫である巨人たちを見ました。私たちには自分がイナゴって聖書にありますけれども、バッタですね、昆虫のバッタのことです。私たちには自分がバッタのように思われ、また彼らにもそう見えたに違いありません。確かに人間はイスラエルの主なる神と比べればバッタのようなものである。しかし石膏たちにとってカナンで見た人々とイスラエル人を比べてあのように語るのは、信仰が欠けていることを示すものであった。イスラエルの子らの側には天の全能の力あるお方がおられた。雲の柱に包まれたお方が荒野の旅を導かれ、彼らのために戦っておられたのであった。その道からが 後悔で彼らに示された。御言葉が語られると、水は分けられ、海の中に平らな道が現れた。にもかかわらず、約束の地にいくつもの城壁を巡らした都市を見た石膏たちは、不信を心の中に招き入れ、不信仰な報告を持って回収のところに戻ったのである。これは不信がどれほどの自暴自棄を民にもたらすかを示している。私の兄弟姉妹たちよ、不信と疑いの思いがやってきたら、沈黙が雄弁であることを思い出しなさい。皆さん、もし不信と疑いの念に駆られたときは、何ですって？黙っていなさいって。不信の言葉を口に出してはいけない。このような言葉は、芽を出して実を結ぶ種のようなものだからである。私たちの間には、おしゃべりが多すぎて、祈りが少なすぎる。私たちは現存する困難のことを思って、それらについて語り、主に信頼するのを忘れてしまう。もし私たちが主に機会を与えるならば、神の霊はその民のために力強く働かれるであろう。民数記14章のところをですね、どこだったかな、13章でしょうかね。13章、14章にかけて、スタディバイブルをお持ちの方は、その下の引用文、見ていただきたいんですけれども、信仰による勇気という見出しのところがありますね。そこをちょっとお読みしたいと思います。カレブに勇気を与え、人を恐れず、正しいことを擁護することにおいて大胆に、そして断固として正しめたのは、カレブの信仰であった。ここにカレブの信仰って書かれていますね。それをちょっと覚えていてください。その同じ力、すなわち、天の軍隊の力強い将軍に依存することによって、すべての十字架の真の兵士も不可能に思われる障害を克服する力と勇気を受けるのである。カレブの信仰、見習いたいものですね。まずこのことを覚えていてください。本物の信仰にはですね、聖書を見ると、必ず行い、行動が伴います。必ずですよ。口先だけの信仰には、普段から行動が伴うことなく、また肝心な時には、真の信仰を働かす人たちの足を引っ張ること以外は何もしません。再び証の海からお読みしますが、疑う者たちが不可能なことについて語り、高い城壁と強大な巨人のことを思って震えおののいている間に、忠実なカレブたち、ここ面白いことに英語でですね、カレブって書いて S つけると複数になりますよね。英語はカレブズって書いてあるんですよ。 S がついてる。忠実なカレブたち、すなわち別の霊、違った心を持つ者たちを前線に来させよう。救いをもたらす神の真理は、もし牧師や自称信者たちが不忠実な石膏たちのようにその道を塞ぎさえしなければ人々に届くであろう。人間という仲介がこの働きに採用されるべきである。熱意と活力は増大されねばならない。 不活動によって錆びついたの才能は奉仕の技に押し固められねばならない。待てよ待てよ待ちなさい。君に負わされようとしている重荷を負ってはいけない。という声は臆病な石膏たちの声である。私たちは今率先して前線にやってくるカレブたち、複数のカレブを欲している。それは勇敢な言葉でもって即時の行動を指示し力強い報告をする。イスラエル軍の隊長らのことである。わがままで安逸を好み、動転し打ちひしがれた民が強大な巨人と難攻不落の城壁を恐れて声を大にして退却することを求めるとき、たとえ臆病な者たちが石を手にして立ちはだかり、忠実な商人らを打ち倒そうとしても、カレブたちの声を聞かせよう。信じようとしない者たちが神の言葉を侮り下げすむその時こそ、忠実なカレブたちが求められている。そのような時こそ彼らはそれぞれの持ち場にて動かず、避難にもひるむことなく固く立つのである。信じようとしない石膏たちはカレブを撃ち殺そうとして立ちはだかった。偽りの報告をした者たちの手に石が握られているのをカレブは見た。が、それが彼を思いとどまらせることはなかった。彼には使命があり、彼はそれを担うつもりであった。今日、神に対して真実な者たちも同様の精神を表すであろう。カレブはみんなに向かって、皆さん攻め上っていきましょう、前進しましょうって言いましたけど、言うだけでしたか？口先だけの信仰でした？行動が伴うと言いましたけれども、彼はもちろん心から前進しようという神に絶対的な信頼を持っていて、自分が喋ってる間に他の人たちが自分に石で撃とうと、石を取ってこうしている時でも彼は語り続けたんですね、信仰の言葉を。これはまさに彼の信仰によって、なせる信仰の技でありました。今日は特にカレブに焦点を当ててますけれども、まあ、ヨシュアとカレブ、人揃いで皆さん、知られていますよね。この時に勇気ある信仰を示した二人の人物。以外の20歳の成人はですね、まあ、主に成人男性だと思うんですけども、全員荒野で朽ち果ててしまいました。これが神様からの、まあ、処分だったんですね。間もなくして、この不信仰を先頭に立ってあらわにした10人の石膏たち、疫病に倒れたと書かれています。そして、それから40年、カレブは40歳だったので、まあ、80歳になったそうですけれども、考えてみてください。古代イスラエルの出エジプトをした民、200万人はいたそうです。200万人の老若男女、考えてみてください。20歳以上の成人男性、まあ、ざっと粗い計算ですけれども、60万人はいたと思われます。60万分の2ですよ。確率で言えば。彼ら2人、60万人のうちの2人以外は、モーセも含めて約束の地に入ることはできなかったんですね。神様がどれほどこの二人のヨシュアとカレブの信仰ですね、喜ばれ、 そして、報われ、それに報われたかが分かりますよね。40年後、ヨシュアという新しいリーダーのもと、イスラエルの民はヨルダン川を渡りました。それからまず難攻不落と言われていたエリコを占領し、その後も快進撃を続けたのでした。そしてその頃にもう80歳以上になっていたカレブですけれども、カレブの信仰はですね、再びひときわ輝いたんですね。そのことがヨシュア記の14章に記されています。時間の関係上かいつまんで話させていただきますが、ヨシュア記14章を見ると、いよいよこのカナンの地の占領して、そして主に12部族で分配していくんですね。考えてみてください。20歳以上は全員滅びて、ヨシュアとカレブだけです。そしてまあ80歳ぐらいになってたんですね。後の人たちは全員下の世代です。誰もヨシュアとカレブのことを悪く言う人はいなかったんじゃないかなと思うんですね。彼らはみんなからおそらく尊敬されていたことでしょうし、どんな時でも彼らのですね、助言が真っ先に求められたのではないでしょうか。そういうもう長老格、筆頭になってたはずなんですね。誰も彼らに文句言う人はいません、おそらく。そういった中にあっても、カレブの信仰は40年前と比べて、ブレることはなかったんですね。神様は40年前のカレブの功績の上に、カレブには真っ先にあなたが望む場所を言いなさいと言われたんです。だから彼は真っ先にですね、カナンの地のどこを取ってもよかったんですね。そういった中でカレブは一番占領困難な巨人たちがうようよしている土地を求めます。そして彼はこう言うんです。40年前と同じように神様に絶対的に信頼していて、必ず自分たちは巨人たちを最後まで打ち倒すことができると確信して、その場所をくださいと言ったんです。カレブの信仰は今も、40年後の今もですね、かつて石膏たちの悲観的な報告と反対の証を立てた時と全く同じでした。このブレない信仰、カレブの信仰、まさにカレブという人物は最終時代の神の民が模範とすべき信仰の巨人、進撃の巨人ではないでしょうか。一方その頃ですね、カレブとは正反対の不信仰を露呈した人たちがいました。エフライム部族の人たちだったんですけども、エフライムってご存知です？ヨセフの息子からの流れの、部族でした。ヤコブの12人の息子たちの中でヨセフという人は特異な存在でしたよね。一番大変な苦しい試練にも遭いましたけれども、最終的にはエジプトという大国のですね、総理大臣にまでのし上がって、最も神様から兄弟の中で祝福された人でした。エフライム、息子がヨセフの後を継いで、エフライム部族として広まっていき、当時、最も人数の多い大きなですね、部族になっていたそうなんですけれども、ところが、しかもですね、ヨシュアがそのエフライム部族の出身だったそうです。 なので、自分たちが他の部族よりも優遇されて、倍の土地、分け前が得られるのは当然であると考えて、それを要求したんですね。吉脇17章にそのことが書かれています。しかも彼らが求めた土地は、カレブとは全く反対でした。すでにカナン人が追い出された土地ばかり求めたんです。楽に、その自分のものにできる土地ばっかりでした。そのような不信仰をあらわにしたエフライムの人たちに向かって、このリーダーのヨシュアはですね、このように答えます。ヨシュア記17章の15節、もしあなたが数の多い民ならば、彼らは言ったんですね、自分たちは数が多い民だから倍の分け物をくれと。それを逆手にとってヨシアは、あなたたちが数の多い民ならば、登っていってペリジ人や巨人たちの地を自分で切り開いたらいいでしょう。数が多い民なんだから、巨人たちの地、攻めていって占領しなさいというわけです。彼らの答えは、それに、ヨシュアの返答にさらに答えた。その答えはですね、不平の本当の原因を示していました。彼らはカナン人らを追い払うための信仰と勇気に欠けていたというんですね。山の土地は我々には不十分です。また平地にいるカナン人は皆鉄の戦車を持っています。あのカナン人は手強いから、結局、攻めていきたくないっていうわけです。人類の曙下巻の143ページにこのように書かれていました。イスラエルの神の力は、民に対して保証されていたので、もしエフライム人がカレブの勇気と信仰を持っていたら、どんな敵も彼らの前に立つことはできなかったであろう。神様の力はヨシュアやカレブ、特定の人たちだけではなくて民に対して保証されていたと書かれています。誰にでも与えられると保証があったんですね。ですからエフライムの人たちがカレブの勇気と信仰を表したら、どんな敵をも彼らの前に立ちはだかることはなかったということです。困難と危険を避けようという彼らの明らかな願いに対して、ヨシュアはこう突き放しました。ヨシュアがこのように言うんですね。あなたたちは数が多いから大丈夫。カナン人には鉄の戦車があって彼らは確かに強いけれど、必ず勝てるから頑張りなさいって言ったんです。突き放してるんですね。彼らを不当に優遇することなく、ヨシュアはですね、公平に彼らを扱いました。自分の部族の人たちでしたけれども、そしてヨシュアのカレブの信仰に倣って頑張れと言ったわけです。この歴史的に本当に何て言いますか、転換期にあったヨルダンを渡ってカナンの地を、約束の地をいよいよ自分たちのものにできるというですね、信仰によって進んでいけば、そのような重要な時期にですね、カレブとこのエフライムの人たちの表した信仰と不信仰、際立ってですね、対照的に聖書に描かれているんですね。 私たちはどちらに習いたいでしょうか。ここでちょっと考えていただきたいんですけども、40年前に戻ります。民数記13章14章の出来事ですね。神様が12人の石庫を建てて、イスラエルの地を探ら、カナンの地を探らせますよね。神様はなぜわざわざ12人のスパイを派遣させたのでしょうか。考えてみてください。カナンの様子は、中の様子は、あんたたち知らなくてもいいです。とにかく、あそこはいいところだから、黙って私に従ってくれば、あの土地を与えてあげますから。とは言われなかったんですね、神様は。なぜでしょうか。信仰生活においても、神様はあえて目の前の困難な状況をありのまま示され、時にはたとえ人間的に乗り越えるのが不可能に思われたとしても、信仰によって、つまり私を信じて前進しなさい、私が勝利を与えると言われます。信仰の戦いにおいては、いろいろな大きさ、また力、パワーを持ったですね、巨人が次から次へと立ちはだかります。まあよくわかりますが、先ほど紹介した進撃の巨人っていうストーリー、あの中にもいろんな大きさの巨大な巨人、そんなに大きくもない巨人、いろんなレベルの巨人がいるみたいなんですけれども、そういった巨人と人類が戦うわけですね。信仰の戦いにおいても、いろんな巨人がですね、目の前に現れてきます。キリストへの道86ページを見ると、このように書かれています。イエスに近づけば近づくほど、ますます欠点が多く見えてきます。はぁ？信仰生活を続けてイエス様にどんどんどんどん近づいて成長していったら、まだもっと欠点が見えてくる？どういうことでしょう？ホワイト人はこのように説明しています。それは自分の目が開けて明らかになり、イエスの完全さに比べて自分の不完全さが大きくはっきりと見えるようになるからです。あんまり面白くない経験ですか、それは。どうでしょうね。しかし次にいいことが書かれてますよ。これは悪魔の惑わしの力が失われ、人を生かす神の御霊の力が働いている証拠であります。一見あんまり面白くない経験かもしれません。ますます自分の欠点が見えてくる、信仰経験において。それはイエス様の完全さと比べて、ますます自分の不完全さがはっきりと見えるようになるからだって書かれていますね。しかしこれは悪魔の力が失われて、自分のうちに失われて、人を生かす神の御霊の力がますます働いている証拠であるっていうんですね。これは福音でなくて何でしょうか。自分の罪深さを知らない人の心には、イエスに対する深い愛も宿りませんと書かれています。自分自身の罪深さを知らないでいると、イエス様の愛も、イエス様に対する愛も深くなっていかないっていうんですね。罪との戦いにおいて私たちの品性の欠点、欠陥というのは、ある意味最も手強い巨人の一つではないでしょうか。そしてサタンは これらの巨人に打ち勝つのはあんたには到底無理だよと言って絶えず私たちの勇気をくじこうとします。そのサタンのそそのかし誘惑をどう退けましょうか。大曹洞下巻の223ページからお読みします。品性の欠陥を通してサタンはその人の心全体を支配しようと働きかける。彼は人がこれらの欠陥に固執するならば自分が成功を収めることを知っている。だから彼は欠陥、怒ると巨人ですよ、自分の中に宿っている。巨人に打ち勝つことは不可能であるという致命的な詭弁を持ってキリストに従う人たちを、人々を欺こうといつも懸命になっている。しかしイエスは彼の傷ついた手と砕かれた体を持って彼らのために嘆願なさる。そして彼に従ってくるすべての者に、私の恵みはあなたに対して十分であると宣言されるのである。それだから誰でも自分たちの欠陥は不治のものである、または自分にの前に立ちはだかっている巨人は到底打倒不可能であると思ってはならない。神はそれらに打ち勝つ信仰と恵みをお与えになるのである。自分は生まれながらの罪人だからとかですね、原罪があるから後の雨を受けるまで、あるいは再臨の時まで罪という巨人を打ち倒すことは不可能であると言って信仰を働かせようとしない人に後の雨は注がれることはありません。当然再臨の喜びに預かることもないでしょう。これは私もよく失敗することなんですけれども、まあ罪と戦わないといけない、御言葉に信頼して御言葉を蓄えて、何か弱い誘惑が来た時に、弱さを示された時に一生懸命イエス様に頼って勝利の経験を得た、そういった経験皆さんもなさっているのではないでしょうか。でもですね、これ自分の失敗経験ですけども、そういうこの罪あの罪ですね、勝利した経験をしても、その後でああやったぞって安心して気が大きくなってですね、怠けてしまって次の巨人に対処できないってことがあるんですね。たちまち誘惑に負けてしまって敗北を喫してしまう。聖書にはスポーツは奨励されていませんけれども、スポーツ選手から学びなさいっていうところありますよね。パウロの書簡にあります。今週あそこの部屋に泊まってテレビがあるので、ちょっとだけテレビ時々パッてつけてみたら、実にスポーツが多いんですね今週、世界陸上とか、まあ、プロ野球とか見ませんけど、パッてつけたら見える、あるわけで、やってるわけですね。バレーボールとかね、そういうもうスポーツ盛んに放送してました。スポーツ選手見たらですね、もう明らかにもう陸上選手とかもう鍛えてるなぁと、そのためにどれだけ練習を積んできたかわかります。まあ野球しか私はスポーツってあまり知らないんですけども、野球もですね、まあプロ野球とか甲子園とか、まあ優勝しますよね。勝って勝って勝ち続けると優勝チームが1チーム選ばれるわけです。まあ、あるいは陸上とか競技で金メダルを取る人たちいますよね。 本当にその中で上昇するチーム、上昇する選手っていうのは、一回優勝したからといって、金メダル取ったからといって、ああよかったつってやらないんですね。その次の日からまた次の目標に向かってコツコツと努力を続けます。なのに私たちは信仰生活ちょっと勝ったからといって、しかもイエス様の力によってですね、勝たせてもらったかにもかかわらず、ああ自分は大したもんだって勘違いしてですね、油断をしてしまうってことがないでしょうか。私たちは日ごとにこの巨人、この巨人、あの巨人に立ち向かって勝利することが求められています。毎日毎日勝利、常に勝利勝利、それが求められているんですね。そして戦いの最終局面において、内と外から攻めてくる最強の巨人に直面することになるでしょう。日頃から神様が提供しておられる戦いの武器を使い慣れていない人たちは、この最強の敵の前に圧倒され、なすすべもなく、敗れ去ることでしょう。一方、信仰の戦いにおいて、勝利から勝利へと絶えず、前進している人たちは、最大にして最強の巨人を目の前にしてもひるむことなく、神様の無限の宝庫から聖霊の雨をいただいて、イエスの信仰によって最後の最強の敵にも必ず勝利を収めることでしょう。その残りの民が予言されているように、大いなるバビロン巨人は倒れたと力強く宣言し、第三天使の大いなる叫びとともに全世界出て行って、そして福音の御業は勝利のうちに終わるのです。この神様の壮大かつ崇高な働きに私も参加させていただきたいと心から望むなら、今こそカレブの信仰を求めようではありませんか。最後に、一つだけ引用文を読んで終わります。人類の曙下巻の43ページからお読みします。我々は神に信頼することができる。もし我々がその御要求に従うならば、神は昔の民のためになされたのと同じ著しい方法で我々のために働かれるのである。義務の道をたどっていこうとする者は誰でも時には疑いと不信の念を抱くことがある。その道は一見越せそうもない障害物で閉ざされているように思われ、気の弱いものを落胆させることがある。しかし神はこう言われる、前進せよと。どんな値を払ってもあなたの義務を行いなさい。どのように恐ろしく見え心を恐怖で満たすような困難でも、謙遜に神に信頼して服従の道を前進するときに消え去るのである。最後の敵を打ち倒すまで、最後の巨人、最強の巨人にを心の中と外の敵をやっつけるまで、私たちはイエス様に信頼し続けるものとなりたいと思います。以上です。